京都府議会だよりナンバー60発行京都府議会編集京都府議会広報校長会議大事京都先端科学大学附属高等学校3年生四方美幸さんウェブや SNS で最新情報をチェック。京都府議会ウェブ、インターネット、京都府議会で検索。X、インターネット、京都府議会 X で検索。Facebook、インターネット、京都府議会 Facebook。で検索 YouTube インターネット京都府議会 YouTube チャンネルで検索大学生と議員の合同調査&意見交換会京都府議会と京都府立大学が締結した包括連携協定に基づき大学生と議員が合同で現地を視察し、意見交換会を行いました。京都は学生に優しい街だと改めて実感した。京都府の画期的な取り組みを学生の立場からも発信していきたい。議員の日々の活動を知ることで、存在が身近に感じられた。子育てしやすい環境づくりは政治教育の推進にもつながっている。意見交換の内容は、後の大学生と議員の合同調査&意見交換会へ。大学生と議員の合同調査&意見交換会。京都府議会と京都府立大学が昨年3月に締結した包括連携協定に基づき、公共政策学部の学生と議員による初めての合同調査を行いました。今回は子育て環境日本一の取り組みについて、若者の希望が叶う環境づくりをテーマに、京都婚活応援センター、京都ジョブパーク学生就職センター、京都企業人材確保センターを視察し、最後はフリートークで率直な意見をいただきました。京都婚活応援センターを視察。婚活マスターや AI マッチングシステムなど、同センターの総合的な婚活支援について説明を聞き、質疑応答を行いました。大学生、帰省への支援制度などがあれば、他府県の学生も京都で働きやすくなると思う。議員、出産においても里帰りを望む人は多い。帰省への手当などを充実させ、住み続けてもらえる京都づくりに取り組んでいきたい。大学生、婚活マスターは頼りになる存在です。大学生、ご近所や親戚との付き合いが少なくなり、子育て世帯が孤立しやすい現状が未婚率の上昇につながっているのでは。議員、社会的要因によって結婚出産の自由が奪われることのないよう、子供だけでなく家族を守り支える制度を整備したい。大学生、子育てに対するポジティブなイメージができた。大学生、子供たちが万博に携わる機会を作れば、 京都の魅力を知るきっかけになるのでは。議員、万博の機運醸成イベントは府内各地で実施しているため、子供を対象とする企画をさらに充実させたい。京都ジョブパーク学生就職センター、京都企業人材確保センターを視察。学生と企業のマッチングによる就職の早期実現、職場への定着など、総合的な就業支援の現場を視察しました。模擬カウンセリング。就職に対する疑問や不安、京都企業の魅力についてなど、カウンセラーと1対1で面談しました。大学生。就職や結婚など、身近なライフイベントに関する政策を知れば、若い世代が政治に関心を持ちやすくなると思う。議員、若者が意見をしやすいように、SNS なども活用して交流の場を広げることが必要だと感じている。大学生、京都で就職するメリットは、あまり知られていないかも。大学生、現在は1、2回生に集中している大学のキャリア教育を3回生以降も受けられるようにしてほしい。議員、大学と京都ジョブパークとの連携を強化できるよう議論を進めたい。出前高校生議会。高校生に府議会や議員との直接の関わり合いを通じて、府議会への関心を高めていただき、議会を身近なものとするため、出前高校生議会を実施しました。インターネット、京都府議会学生広報活動で検索。令和6年11月8日金曜、府立嵯峨野高等学校。主なテーマ、政治分野におけるジェンダーギャップの是正について。性同一性障害者の公共施設の使用に係る法制度について。生徒の主な感想、生活と政治は密接に関わっていることだと認識することができた。少数派、多数派のどちらかに偏ってはいけないということが印象に残った。令和6年11月28日木曜、府立光陽高等学校。主なテーマ、私立学校の無償化について、観光客のマナーについて、京都府の子育て政策について、学校の校則について、生徒の主な感想、議員と真剣な交流ができた。議員が普段どんなことを考えて仕事をしているか分かった。12月定例会まとめ。令和6年12月定例会では、議員提出議案4件、及び知事提出議案70件を可決同意。このほか3件の意見書などを可決しました。意見書とは、府民の幸福や利益となる事柄について、議会としての意思を意見としてまとめ、国会または関係行政庁に求めるもので、議会の大切な役割の一つです。詳細はこちらから。インターネット、京都府議会令和6年12月定例会で、 検索。会派名について、自民、自由民主党府議会議員団、異国、国民民主党日本維新の会府議会議員団、共産、日本共産党府議会議員団、府民、府民クラブ府議会議員団、公明、公明党府議会議員団、京好き、京都が好きだ。代表質問。令和6年12月5日6日に行われた代表質問の主な内容は次の通りです。質問順。質問映像の保存期間は1年間です。インターネット、京都府議会ビデオオンデマンドで検索。流域下水道における汚泥処理の共同化について、野瀬正弘、自民、長岡京市及び乙国郡。質問。浄化センター間で集約の上、減量化、資源化を図り、コスト縮減に取り組むことが急務であり、地域経済の循環にもつながると考えるが、周辺自治体との協議や具体的計画の策定を含め、考えはどうか。答弁。搬入汚泥の分析や、受け入れ施設の構造変更の検討など、技術面での検討を進め、経済面や環境面での効果などを確認した上で、厚生市長の意見も伺いながら、汚泥処理の共同化の実現に向けた取り組みを進めていく。高速道路網の整備について、森口徹、自民、京丹後市。質問。令和7年4月からの宮津天野橋立インターチェンジ、京丹後大宮インターチェンジ間の有料化を、山陰近畿自動車道の早期全線開通にどのようにつなげていくのか。また、一日も早い全線開通に向け、今後、どのように取り組むのか。答弁。早期全線開通には予算確保などの事業環境を整える必要があり、今回の有料化による財源を生かすとともに、国からの最大限の支援も受けながら、関係機関と連携し、一日も早い全線開通に向けて、全力で取り組んでいく。海外探求留学制度の充実について、岡本和則、府民、右京区。質問。海外探求留学は、最大限に頭を使い、最大限の行動力を必要とする取り組みであるが、本年度は生徒がどの国で何をして何を感じてきたのか、また成長ぶりや変化、課題や今後の方向性はどうか。答弁。アメリカなどで探求活動に取り組み、現地での気づきや学びから行動面、精神面ともに成長が見られた。今後は説明会の早期開催や、一期生に留学の意義や効果を語ってもらうなど、生徒の挑戦を後押ししていく。新生児マススクリーニング検査にかかる国の実証事業への参加と公費負担の実施について、池田照彦、公明、宇治市及び久世郡。質問。重症複合免疫不全症と 脊髄性筋萎縮症の2疾患を対象に国の実証事業が開始され、参加に合わせて検査費用を公費負担とすることで保護者の負担軽減にもつながるが、どのように考えているのか。答弁。今年度中には実証事業への参加要件を満たす見込みであり、令和7年度から実証事業参加を目指し、府内すべての分娩医療機関において、追加の2疾患についても、検査費用の公費負担に向けて取り組んでいく。北陸新幹線延伸計画の中止について、森義治、共産、南区。質問。与党プロジェクトが知事の権限に属する環境影響評価の手続きも軽視し、勝手にルートを決め、認可着工のスケジュールまでも会議で方針を打ち出しているが、どのように対応するのか。答弁。府民の皆様の理解と納得が得られるよう、国や鉄道運輸機構において、慎重な調査と丁寧な地元説明を行うとともに、地下水をはじめとする様々な施工上の課題や環境の保全について、適切に対応していただく必要があると考える。歴史的価値の高い京都の伝統文化について、滝脇正明、自民、伏見区。質問。外国人観光客へ京都の酒を知ってもらうため、体験型観光への支援をはじめ、どのような取り組みを考えているのか。また、海外での京都の日本酒の知名度向上に向けた取り組みはどうか。答弁。酒造りにまつわる観光資源を活用し、多彩な体験、交流の機会を増やしていく。また、京物伝道師事業を通した PR や、地理的表示保護制度への登録を進め、差別化と認知度の向上を図っていく。本府の財政運営について、筆安義和、異国、木津川市及び総楽郡。質問。昨年の他自治体にふるさと納税をした府民の税控除は、ふるさと納税受け入れ額と比べ36億1000万円のマイナスとなっている。府民税の控除額を止める手立てを早急に行うべきと考えるがどうか。答弁。府の税収が不正の推進に必要不可欠であることを府民の方に認識いただけるよう努めるとともに、将来のために必要があると受け止められる施策を展開し、理解を得ながら不正を推進できるよう、不断の努力を行う。12月定例会、一般質問、主な項目。12月9日、月曜。四方源太郎、自民、綾部氏。児童相談所の5人保護について。三永厚彦、共産、左京区。次の100年を展望した府立植物園のあり方について。国民皆保険制度の今後について。小梶義弘、公明、南区。避難所としての役割も持つ、府立高校体育館の空調設備整備について、電動キックボードの現状と取り組みについて、 大沢明久、自民、山品区。今後のアートコラボレーション京都の方向性と府市連携について。道路交通網のリダンダンシー確保について。田中志保、異国、下行区。産後ケア事業を継続させるための抜本的支援について。産後ケアの業務効率化と迅速な提供について。12月10日火曜。池田正義、自民、舞鶴市。府北中部地域における広域防災体制について。野生鳥獣被害対策について。北岡千春、異国、左京区。京都の強みを生かした半導体産業の推進について。性暴力被害者ワンストップ相談支援センター、京都サラについて。鳴宮真理子、共産西京区。男女賃金格差の是正、非正規やケア労働者の賃上げについて。本府における非正規職員の処遇改善と女性管理職割合の引き上げについて。小原舞、府民舞鶴市。不登校について。気候変動による漁業・農業への影響と舞鶴市の高潮対策について。青木義照、自民、中京区。生成 AI 等の活用による DX 推進について。歯と口の健康づくりの推進について。12月11日水曜。梶原秀樹、京好き、山品区。年収の壁について。マースと特急はるか山品駅延伸を活用した周遊観光の促進について。上倉清幸、異国、伏見区。社会情勢の変化に合わせた府営住宅のあり方等について。多様な教育の機会について。中島武文、自民、宮津市及び与謝郡。災害に強い丹後半島の道路ネットワーク構築について。水産業の振興について。古林義孝、自民、京田辺市及び鈴木郡。市町村における持続可能な下水道事業について。山城地域の補助整備の推進について。その他の一般質問については、府議会ウェブをご覧ください。インターネット。京都府議会令和6年12月定例会一般質問で検索。2月定例会の日程、予定。会期、2月12日水曜から3月19日水曜。代表質問、2月17日月曜、18日火曜。KBS 京都で生中継、確実午後1時から。一般質問、2月19日水曜、20日木曜、21日金曜。予算特別委員会、2月21日金曜から3月18日火曜。 常任委員会、3月6日木曜、13日木曜、14日金曜。特別委員会、3月17日月曜。議会の様子はインターネット中継でご覧いただけます。インターネット、京都府議会インターネット中継で検索。傍聴の案内はこちらからご覧いただけます。インターネット、京都府議会傍聴で検索。問い合わせ先、京都府議会事務局総務課。電話、075-414-5551。ファックス、075-441-8398。E メールアドレス、gikaisohmu@perf.kyoto.lg.jp。 次回の京都府議会だよりは、5月に発行します。